どうぞお立ちください。今日ご一緒に見ました使徒言行録5章の一節以下、アナニアとサフィラ、昔の聖書ではアナニアとサフィラというふうに書いてありましたけれども、そちらの名前で親しんでいる方もいらっしゃるかと思いますが、今の聖書ではサフィラでございますが、アナニアとサフィラ、この2人の夫婦が成したこと、これを私たちは今日読みました。土地を売った代金をごまかして教会に申告したという、そういう話でございます。そしてその2人が生き絶えてしまったという、そういう結論。そして人々がそれを見て大変恐れた。恐れたという言葉でございますけれども、この恐れたというのは単に恐怖を抱いたという、そういう意味合いだけではなく、本当のことを申しますと、この恐れるというのは神様の御前で起こす人間の感情というふうに整理される言葉が、ギリシャ語ですけれども、その言葉がここで利用されています、使用されています。ですからここで彼らが恐れた、それはまさに本当にここに神がいたんだという、そういう意味合いだというふうに読むことが、このギリシャ語からの読み方ではふさわしいのではないかというふうに思います。それでは一体なぜここの中で一体どこに神様がいたんだというふうに私たちは読むことができるのか。処罰をする恐ろしい神様、神様は本当にいた、確かにそういうふうに読むこともできますが、果たして使徒言行録はそういう怖い神様だけを伝えるためにこの物語を記録したのか。神様のご存在、神様が本当にいらっしゃるということはどういうことなのか、そのことを私たちは少し今日共に考えてみたいと思います。そしてもう一つ、それと重なり合うことですけれども、アナニアとサフィラ、この2人が代金をごまかした。これは私たちにとっても少しばかり思い当たる節があると申しますか、私たちに思いもよらない、想像もつかない遠くの人の話ではなくて、アナニアとサフィラ、このようなこの人たちの気持ちよくわかるというのが私たちの正直な思いなのではないでしょうか。アナニアとサフィラよくわかる、多分これは私たち人間が誰しもが抱いている、持っている、そういう心の動きだ、それを語ろうとしているのがこの使徒言行録でしょう。悪いことをしたから直しなさい、このようなことをしてはいけませんよ、ただそういう上からの言葉だけがここで響いているのではなくて、もう少しちゃんと人間の心というものはどういうものなのか、それを整理してごらんなさい、そういう提案がこのテキストには語られているのではないかというふうにも思います。さて、それでは人の心というものはどのようなものとなっているのか、このアナニアとサフィラの物語からそのことを少しばかり掘り起こしてみたいと思います。そのためにまず彼らが一体何をしたのかということから整理をしましょう。やってることは非常に単純です。彼らが自分の持っている土地を売りました。売って当然お金をもらいました。そしてそのもらったもののうちの一部を、代金をごまかすというふうに書いてありますけれども、一部を持ってきて人たちの足元に置いたというふうに書いてあります。で、今日読んだ5章の一節にところがという接続詞がついております。何に対してところがなのかというと、もちろんそれ以前のことです。それは32節以下、ごめんなさい、 4章ですね、4章の32節以下の物語からこれはつながっております。4章の32節以下、何をが起こっているかというと、ちょっともう一度確認のためにお読みいたしましょう。信じた人々の群れは心をも思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは 大いなる力を持って主イエスの復活を明かし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい者がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々分配されたからであるというふうに書いてございます。そして37節一番最後ですけれども、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたというのが、まあ、ヨセフという人のやったことでございます。ところがというのは何にかかっているかというと、今の文章にかかっています。今の文章は何が書いているかといいますと、持ち物をみんな全部売って、みんなそれを人たちのところに持ってきた、教会に捧げたということです。全部を教会に持ってきた。まあ、私こういう話を聞いてしまいますと、献金全部しなくちゃいけないのかと、そんなことは無理じゃないかと、無理だからアナニアサフィラみたいなことになっちゃうでしょう、それが普通でしょうというふうに思ってしまいます。ですけれども、これは献金を自分のものを全部を捧げなさいという、そういう無謀な、まあ、ちょっと言葉が語弊があるかもしれませんけれども、新興宗教のような勧めがここで語られているのかといえば、そういうことではないというふうに思います。なぜならば、このペテロがそのアナニアに対して聞いている言葉があります。三節以下ですけれども、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。まあ、ここまではごまかしたということに、ことについての指摘ですけども、何を一体ごまかしたということになっているかといえば、売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったではないか。ペテロが指摘をしているのは、代金を全部出さなかったという、まあ、結果的にはそのことになるんですけれども、それはですね、何が何でも代金を持ってこいということではありませんでした。持っててよかったんだよ、土地を持っていながらもあなたは神に仕えることができたし、教会のメンバーには変わりなかったんだよ、持っていてもよかったんだよ、そしてその土地を売ってもよかったんだよ、売ってそのお金を自分の好きなように使ったってよかったんだよ、それでもあなたは教会のメンバーですよ、持っていても売っても何をしてもよかったんです、お金は。ですから全部を教会に捧げる必要もなかったし、何をしてもよかったんです。ただ一つしてはいけないこと、それをアナニアたちはしました。何をしたのか。ごまかしたんです。多分このごまかしたというのは、これが全部ですというふうに言ったんでしょう。そのやり取りというのはこの後の8節以下で明らかになります。ペテロ、この要するにアナニアが亡くなった後に、妻のサフィラがそれと知らずにやってきます。あなたたちはあの土地をこれぐらいの値段で売ったのか、言いなさいというふうに言いました。聞きます。言ってみればこれが申告をされた値段でしょう。申告をされた値段、これくらいの値段で売ったのか。はい、そうです、その値段です。その値段を今夫が先に捧げたと思います。言ってみればアナニア・サフィラ、何をしたのかといえば、自分たちが売った土地の値段の嘘をついて教会に申告をした。人を欺くのではなくて神を欺いたんだというふうにその後指摘をされてますけども、欺くということ、その内容は虚偽の申告をした、虚偽の申告をした。そして彼らは一体何をしたのかといえば、一部を教会に捧げ一部を自分のところに取っておいた。それが彼らのしたことです。どちらに分量が多かったのか、それは分かりません、それは分かりませんけれども、そのようなことはここでは多分問題ではないんでしょう。これが全部ですと言って神に捧げた。しかし本当は一部分を取っておいた。言ってみればこれがアナニア・サフィラの心です。そして私たちの心でもあります。なぜ一部を教会に持って行き、一部を自分の手元に残しておいたのか、どうしてなのか、思い当たるところはありますけれども、その思い当たる、このような行動を取る人の心というものはどのような動きになっているのか。簡単に言ってしまえば、神様も大事です、そしてお金も大事です。そう、私たちは 神様も大事にします。いいことです。でもそれと同じようにお金も大事にします。もっと突き詰めて言えば、私たちは本当には神様のことを信用していないのかもしれません。神様は私たちを大事にしてくれます。守ってくれます。でも震災に遭わせますよね。でも交通事故に遭わせますよね。でも戦争にも合わせますよね。神様は本当は私たちのことを最後には守ってくれないんじゃないんですか。神様も大事にします。でも私は自分のことも自分で守らなければならないと思っています。神様も大事、お金も大事。それが私たちが人生の中で学んできたことです。アナニアとサフィラは私たち人間の心を表しています。神様も大事にします。でも自分のことを自分で守る、そのお金も大事にします。何も不思議なことはありません。何もおかしなことはありません。でもそれでもこの使徒言行録はそれはおかしいと言って私たちに告げます。何が一体おかしいのか、何が一体いけないのか。夫婦が揃って間違いをする、アナニア、サフィラ、夫婦が揃って間違いをする、揃って間違える夫婦、この夫婦は一体私たちに何を告げようとしているのか、何を思い出させようとしているのか。夫婦で間違ったことをしてしまった者、かつてもおりました。一番最初の人間夫婦、アダムとエヴァ。アダムとエヴァはまさに夫婦で間違った代表です。そして聖書の物語をその通り私たちは引き受けるとするならば、私たちは子孫は、私たちはみんなこのアダムとエヴァの子供たちです。間違ったことをした夫婦から生まれた人間です。アナニアとサフィラ、これはおそらくアダムとエヴァを私たちに思い出させてくれるのでしょう。アダムとエヴァ、アナニアとサフィラ、なぜ間違ったこと、愚かなことをしたのか。よく考えればよく似ています。アダムとエヴァも神様を欺こうとしました。食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実、これを食べるということをしてしまいました。そしてもともとは神様が食べてはいけないというふうに言われていたんですから、それを食べちゃったわけですから、彼らは隠れるということをしました。隠れることでごまかせるのではないか、隠れることで神様からこの自分のしでかした罪、過ちを見逃してもらうことになるのではないか、そのように考えて彼らは隠れました。言ってみれば欺いたのです。アダムとエヴァ、アナニアとサフィラ、この二人、この四人、よく似ております。そしてそれは取りも直さず、私たちにもその影は同じように心の中に生まれている影でございます。さてそこで考えてみましょう。アダムとエヴァも利用しながら、アダムとエヴァ、なんで神様を欺こうと思ったのか、それは同時にどうしてアナニアとサフィラは神様を信頼することができずにお金に頼ろうとしたのかという問いと結びついております。アダムとエヴァ、どうして木の実を食べちゃったのか。そもそもの原因は蛇との会話です。善悪の知識の実、それを食べてはいけないと神様は言ったのか。そうです。エヴァは答えました。でも 蛇は言いました。いやそれは違うよ、それを食べるとお前は神のように目が開けて善悪の知識が分かるようになるんだ、神はそれをご存知なのだ、だからお前にそれを隠しているんだというふうに告げました。女がそれを見るとそれはいかにも美味しそうで彼女をそそのかしていたというふうにも記されています。魅力的、何が魅力的だったのか、善悪の知識を得ることができる素敵なことだ、そういうふうに思った、それが確かに魅力でした。ですけれどもその魅力を感じる器、それが蛇と話をしてから彼女に生まれたその心です。それまではエヴァはその善悪の知識の木の実を見ても食べたいとは思いませんでした。多分だから食べなかったんです。食べなかった、見ても平気だった、見てもそれが欲しいと思わなかった、欲しいと思わなかったにもかかわらず蛇と会話をした時からそれが食べたいと思うようになった。蛇との会話で一体エヴァの心の中に何が起こったのか、私には足りないものがあるんだ、私には不足しているものがあるんだ、私は不十分な人間なんだ、私は欠落している、私には欠けているものがある、それを補ってくれるものはこの目の前の善悪の知識の木の実なんだ。エヴァの心に何が起こったか、何が変わったのか、蛇と会話をして、私の心は穴が開いている、そう思い込んだことがこのエヴァの心に生まれてしまったというのが、蛇と対話をした後のエヴァの心、人の心です。それは多分アナニア・サフィラも同じです。私は欠けている、災害になった時に、戦争に巻き込まれた時に、病気になった時に、私は欠けている、この欠けているものを埋めてくれるものは一体何か、私の力でしょう、経済力でしょう、この世でみんなが喜んでくれるものでしょう、私は欠けている、だからそれを補うのはお金の力、自分の力、私の予定、私の計画。私たちは自分が欠けていると思えば何かにすがります。善悪の知識の木の実にすがります。お金にすがります。力に、権力に、この世のものにすがります。それが人の心です。ですけれども思い出してみてください。アダムとエヴァ、彼らを作った時に神様はよしと言われました。これでいいと言われました。これで大丈夫、これで完璧。神様の目から見て人は完成品でした。穴など開いておりませんでした。そしてそれはずっとその後も穴など開いてはいないんです、人は。ところが人は勝手に自分の心を見つめた時に穴が開いていると思い出します。アナニアとサフィラもそうです。私の生活には、私の未来像には穴が開いていると思い出しました。思い込んだだけです。勘違いをしているだけです。にもかかわらずその穴は私たちの心で大きな大きな不安になります。大きな大きな恐れになります。だってだってだって、実際には実際には実際にはというふうに私たちはついつい自分の生活からその穴の開いている証拠を集めて、ほら穴開いてるでしょというふうに自分で自分に言い聞かせます。穴が開いてるでしょ、なんとかして埋めなきゃ。神様も大事なのは分かっています。神様のことは私は大好きです。でもこの穴を埋めるのは自分の力でしょ、どこかでそう思っています。神様は何もしてくれないじゃないですか、何もしてくれないからこの心は私が埋めなきゃ、そういうふうに頑張ります。神様は何もしてくれない、そうです、神様は何もしないんです。穴は開いてないからです。穴は開いておりませんから神様は何もする必要はないと言ってくださいます。 何もする必要はない、ただあなたはいつでも大丈夫なんだ、そのことを知らしめるために預言者を送りました、イエス様を送りました。でも人は穴が開いていると思い込んでいますから、穴なんかないんだという喜びの知らせを聞いても、それを喜ぶことができずに、その者たちを亡き者に拒絶をしていきました。お前は間違っていると、私の心には立派な穴が開いていると、穴がないなどというお前は何にも中のことが分かっていない、私のことが分かっていないと言って拒絶をいたしました。穴が開いている。私たちもし自分の心がそういう心だというふうに思い続けていけば、いえもし今思っていれば、このアナニアとサフィラのようにもはや命あるものではないのかもしれません。ただこの物語は脅しとして、こうなるよというふうな、そういう物語として書かれているものではなくて、私の心が今どうなっているのかということを書いている物語かもしれません。穴が開いている、私たちがそう思っていれば、私たちはもう生きているものではないかもしれません。でも私たちが、私の心には穴など開いていない、もしそう信じることができれば、私たちは生きるものです。私たちには穴など開いていない、罪、過ち、確かに私たちの心に開く穴です。この穴を人はついてきます。お前はこんな罪を犯したではないか、お前はこんな過ちをしでかしたではないか、その穴を人はついてきます。私もその穴を認めざるを得ませんというふうに言うでしょう。でも主イエスキリストが十字架にかけられたということはどういうことなのか、あなたの穴などもうないよと言っているのが主イエスキリストの十字架の恵みでしょう。私たちの心でこれまで穴の開いた時など一秒たりともございません。私たちはいつでも神様に守られ救われているものです。神様にいつでも穴が開いてもすぐさま塞がれているものです。穴の開いた時間など神がお許しになったことは今まで一度もありません。私たちはいつでもちゃんとしたものです。ならばごまかす必要もないものです。自分で自分の生活を築き上げよう、そのためにあちらこちらにいい顔をしよう、そのようなことももはや必要のないものです。私たちは神によって作られています。欠けたものとして、不十分なものとして作られたものではございません。神の目から見てそれでよいと言われて作られているものが私たちです。それがこの世界です。私たちが自分を、この世界を本当はどういう形であるのか、しっかりと信仰を持って見つめていく、それが未来へと平和へとつながっていくことからだというふうに思います。祈りを捧げましょう。聖なる父なる御神様、自信のないのが私たちです。欠けているところばかりが目につくのが私たちです。私の過ち、人の過ち、自分の欠けているもの、人の足りないもの、足りないものばかり私たちは目を奪われます。ですけれども、それは本当はないものです。あなたによって私たちは作られています。 私たちは何も不足をしているものはございません。神様、どうか私どもが互いに愛し合うことができますように、すべてのあなたから完成されたものとして私たちはこの世で歩み出していることを信じ、互いに励まし合いながら、支え合いながら、愛し合いながら歩んでいくことができますように、私どもがあなたによって愛されているものとして互いに愛し合いながら進むことができますように、あなたに作られたもの、私たちがその思いを持って、その信仰を持って新しい一週間の歩みをまた始められるよう、私たちの心をどうか整えてくださいますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。